126編です、旧約聖書1072ページの下の段になります。詩編126編、都のぼりの歌という歌をともに、朗読したいと思います。詩編126編、都のぼりの歌。主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ている者のようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき諸国の人々は言った、主は彼らのために大いなることをなさった。主が私たちのために大いなることをなさったので私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。では、この詩編から、主よ私たちは喜びますと題しまして、浜奈美さんに、メッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。まず最初に一言お祈りをさせてください。主なる神様、私たちがあなたの前に集まり共に礼拝できるこの機会を改めて感謝します。今からあなたの御言葉を聞きます。どうぞ私たちの心の耳を開いてください。どうぞ私たちを祝福してください。イエス様の御名を通してお祈りします。アメン。2月も後半になりました。とっても寒い日と、2月なのにこんなに暖かくていいのかなって思うような日と交互にやってくる今日この頃ですけれども、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。こんなことを書きながらなんですけども、私は仕事をしていて日中は建物の中にいることが多いので、いることが多いとかいてばっかりいるので、外に出るのは通勤の朝と夜暗くなってからなんですね。なのでこう外気温を感じるのはいつも寒い時間ばっかりなので、こう日中はあったかいんだろうなって思いながら、自分自身はまだまだ寒い日が続くなって思ったりしているんですけれども、でも今日はチャペルの街道に、先週私は来れなかったので、今日このように街道に来て、日中も割と寒いなって、こうドアが全開なものですから日中も寒いなって思ったり、しています。先週の木曜日なんですけれども、仕事のその日もちょっと遅くって、こう震えながら家に入ってきて、それですぐにパソコンを開けてインターネットを見たら、あるカソリック教会の灰の水曜日のミサの動画が出てきたんですね。で、それを見て、びっくりしました。灰の水曜日ってもっと先だと思ってたんですけれども、もう来るんだ。それがその木曜日、私が見つけたのは木曜日だったんですけれども、そのミサ自体はその前日の水曜日でした。灰の水曜日っていうのは、チャペルをはじめプロテスタントの教会ではあんまり馴染みないんですけれども、カソリック教会ではとっても大切に意識されていて、その日から四旬節が始まります。で、四旬節っていうのは私たちの教会では受難節って言いますよね。その受難節が始まって、日曜日を除いた40日後にはイースターが来るわけです。本当にイースターといったらやっぱり春ですよね。本当にもうそんなに春が近いんだなというふうに思いました。 まあ、まだまだ寒い日が続くなと思っていた私ですけれども、その動画を初めて見あ、あ、は、動画を、まあ、たまたま見つけて、こう、あ、もうすぐイースターが来るんだっていうことに気づいたわけなんですけれども、またこう日々忙しくしていて目の前のことに追われていると、本当にその目の前にあることと自分のことしか見えなくなってしまうなっていうことを気づかされもしました。こう毎日毎日短い時間でもいいので、こう静まって、その日一日何があったかなとか、その中に神様はどうやって働いてくださったかなとか、そういうふうに考えることをしていきたいなというふうにも思いました。もっとこう自分のこと以外にも視野を広く持って、世界で何が起こっているのか、そんなこともちゃんと素通りしないで見て祈っていくものでありたいなというふうにも思わさせられました。今日は私たちは詩編126編を読みたいと思うんですけれども、なぜこの聖書詩編26編を選んだかというと、チャペルの聖書通読の予定では今日126編を読むことになっているからです。私は今年度3回、奨励の奉仕をする恵みをいただいています。で、今日はその3回目になるんですけれども、前回は去年の8月28日でした。その日に取り上げた聖書はやはり詩編の121編でした。126編と同じで都のぼりの歌というタイトルが付けられた詩編です。詩編では120編から134編は都のぼりの歌というタイトルが付けられています。都のぼりというのは神様にだんだんと近づいていく、こう人生の旅とか、こう神様に出会うことを目的とした旅のことです。ですから都のぼりの歌の内容はその旅のを伴奏してくれるような、そんな内容になっています。この都のぼりの歌ではないんですけれども、もう一つ詩編の84編の5節を読むと、なんと幸いなことでしょう、その力があなたにあり、心の中にシオンへの王子がある人は、という言葉があります。この言葉も都のぼりにすごく通じる言葉だと思います。シオンというその、言葉はもともとはエルサレムあたりを指す地名でした。でもこうそれが転じてエルサレムには神様が、当時の旧約聖書の時代にはそこに神様がおられるというふうに言われていた神殿がありましたので、シオンという地名はそれが転じてこう神様がおられるところを象徴するような言葉となりました。ですから、シオンへの王子も都のぼりの歌 もう同じような意味合いがあって、こう日々私たちが神様に出会っていくことをこうがどんなに大切かということを教えてくれるものになっています。あとですね、都のぼりとタイトルが付けられた120編から134編はイエス様がこの地上におられた時代に2000年以上前ですけれども、神様を巡礼する礼拝する場所としてこう意識されていたそのエルサレムに人々がこう巡礼する時に、共に旅する仲間とその巡礼をする旅を共にする人たちと一緒に励まし合いながら唱えた祈りであったとも言われています。今日皆さんがどれぐらいの時間をかけてこのチャペルに来られたかわからないですけれども、こう都のぼりエルサレムに行くっていうことはちょっとそこまでではなかったわけですよね。当時は本当自分が住む村とか町から何日間もかけて歩いてそこへ行ったわけなんですけれども、途中では危険な道もあったでしょうし、こう夜も野宿して 止まったかもしれないし、これからあと何日どれぐらい歩けばいいんだろうというようなこう遠さを感じたこともあると思うんですけれども、そんな時に一緒に旅をする者同士、この詩篇をこう唱えながら神様が共にいてくださるということを忘れないようにして前に進んでいったようです。まあ、このように都のぼりの歌は生ける神様に一歩一歩近づいていくその旅で唱えられた祈りでした。しかしその一歩一歩近づくというそのことを心に留めながら、そのための歌なんだっていうことを心に留めながら読んでみると、あの詩篇126篇を読んでみると少し違和感を感じることがあります。なぜかっていうと、前半の1節から3節まではこう神様のまあ祝福を受けてとっても幸せな雰囲気があるんですけれども、後半の4節から6節はこううなだれたような暗いような希望がないような、そういう感じを受けるんですね。神様にだんだんと近づいていくはずなのに、なぜ喜びの後に涙が来るんだろうっていうことを、そんな疑問をが湧いてきます。今日はそんなことも心に留めながら読んでいきたいと思います。一節は、主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ているもののようであったというふうに始まります。まずこの126編の主語は一貫して私たちであることを確認したいと思います。この祈りは一人の、まあ、個人の祈りだったのではなくて、こう神様に出会うために共に旅する仲間がこう一つとなって歌った歌だっていうことを覚えたいと思います。まあ、共に旅をするっていうと一言で終わってしまうますけれども、その中では、まあ、人間関係というかきっといろんなことが起こっただろうなというふうに思います。もしかしたらこう理屈はいらない、こうなんかとってもウキウキするってこう互いのことを喜べるようなこともあったでしょうし、または反対にこうなんであの人はああいうああなんだろうとかこう反目し合うようなそんなこともあったんじゃないかなって思います。まあ、そうしたことをいろいろ抱えながらも同じ神様に近づくことを、そして神様に出会うことを目的とした旅、その都登りの旅を助け合って一緒にしていくうちに、まあ、彼らは私たちと言い切ることができるような一致とか一体感を生み出していったのではないかなというふうに思います。復興という言葉が出てきますけれども、復興という言葉は自然災害の多い日本では割とあちこちで聞く言葉ではないかなというふうに思います。言葉で復興とは何ぞやということを説明しなくっても、復興がどのようなものかということはこういろいろなテレビ番組なんかでも出てくるこの被災地の様子など映像が思い浮かぶ方も多いのではないかと思います。復興は一度栄えていたものが何かのきっかけで崩れ落ちてしまって、そしてそれがまた、栄えていたその当時のように戻っていくことを言いますね。126編に登場する、まあ、私たちである神の民は、まあ、ですからどん底に落ちるという苦しみ悲しみを経験したことがあるっていう人たちだったはずです。私たちが力を合わせてシオンを復興したのではなく、主が復興してくださったというふうに告白しています。きっとこの私たちは長い間主に復興を願い続けていたのではないでしょうか。その主が成し遂げてくださった復興は私たちを夢を見ているもののようにさせるものでした。きっと私たちの願いと期待をはるかに超える復興が、 私たちにもたらされたのだと思います。私たちの口が自然に緩んで笑顔になってしまうのを、また恥ずかしげもなく大きな声で賛美してしまうことを誰も止めることができなかったほどの復興でした。神様に期待し続け、神様を信じますと誓った通りに、その信仰を、口先だけではなくって行いにも表して行動して告白してきた、その私たちは本当にこう主は私たちの想像をはるかに超えたことを、人間の常識をはるかに超えた方法でなさる方だということを体験したに違いありません。この私たちにもたらされた復興を見て、周辺諸国の人たちも驚いたようです。もしかしたらこの私たちが、崩れ落ちてしまったときに、外側で取り巻きながら見ていた人たちは、そしてちょっと距離を置きながら見ていた人たちは、どこかで、あの人たちはもうダメなんじゃないかなとか、あそこまで崩れてしまったらもう復興など遠いんじゃないかなっていうような思いを抱いて、こう、まあ、人ごとのように見ていたかもしれません。でも私たちの想像を絶する復興と神様の復興の技のただ中にいたからこそ経験できる、あふれるばかりの喜びを表現するその私たちの喜びを見て、もう神様を信じていなかった周辺諸国の人々でさえ神様の存在を認めて、主は彼らのために大いなることをなさったと言わざるを得なかったと言えませんでした。ところで、一節で私たちは、主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ているもののようであったと告白しているのですが、これは過去形で告白されています。つまり主にある復興の経験は、この詩篇の私たちにとって今現在起こっていることではなくて、少し前に過去に起こったことであったことが分かります。4節を見ると、主よネゲムの流れのように私たちを元通りにしてくださいと始まり、6節まではこれからを見つめるような、そういう願いの表現になっています。だからこの126編の私たち神の民は、1節から3節と4節から6節のちょうど中間あたりに立っていて、過去に起こったこととこれからのことを両方を見ているような、そんな位置に立っていたのではないかと思わされます。ネゲブというのはイスラエルの南側にある砂漠地帯です。本当にカラカラのようなんですけれども、でもそこに雨が降るとその地にとっても勢いのある川が流れて、乾ききっていた地が見違えるように潤うのだそうです。今私たちにとって夢の中にいたような復興のあの喜びの体験は過去のものになってしまいました。私たちが立っている地と、そして私たちの心はネゲブ砂漠のように乾ききっています。主が降らせる恵みの雨によって、私たちをあの時のように元に戻してほしい、再び復興させてほしい、そのように絶望するところに私たちは立っています。5節と6節の涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。この言葉はよくこう私たちが他の人に伝道することを励ますような、そのためにこう使われることが多い言葉です。御言葉の種をまき続けようって、どんなに拒否されても苦しくても諦めずに 頑張っていこうって、そうすれば必ず報われるからというような、こういうふうに理解されることが多いですね。もしですね、この5節6節が単独で書かれていたとしたら、そういう解釈もある程度いいのかなって思うんですけれども、こう4節の流れからその言葉を読むと、ちょっとなんかこうちょっとな流れがおかしいなっていうか、4節流れがおかしいなっていうふうに思わされます。4節では乾ききった自分たちの回復を願っているんですね。それなのに次の瞬間誰かに御言葉を語り続けようというのは、こうちょっとなんかそういうふうにも解釈できるかもしれませんけれども、ちょっとこう違和感を感じたりもします。まあ、涙とともに種をまくとありますけれども、もう種をまくのはどこなのかっていうことはここには書かれていません。その種が聖書の御言葉ということならば、それはそのまく地というのは私以外の誰かではなくて自分でもいいんじゃないかなというふうに思うのです。自分の心に種をまくということもあり得るのではないでしょうか。また当時のイスラエルの人々が自給自足のような生活をしていただろうということを考えると、種をまくというのは彼らにとっては日々の生活の仕事っていうか、なすべきこと、毎日なすべき当たり前の仕事っていうふうにも読み取れるのではないかなというふうに思います。種をまくというのはそういう日々コツコツとなされていく労働、日々一人一人がなすべき小さな技というふうにも考えられるのではないかと思います。乾ききった心を抱えているときに、それでも日々なすべきことを成し遂げていくっていうのは本当に難しいことだと思います。心配事、不安なことで頭がいっぱいなのに、家族の世話を毎日していくこととか、朝起きてちゃんと起きて仕事に行くということとか、またこうちゃんと規則正しく勉強するっていうことは、とてもそうやって自分を律していくっていうことは本当に大変なことです。でもですね、この御言葉にが自分の御言葉がこう種をまくっていうのは、自分の心に種をまくんだっていうことを考えるときに、もしそうやって日々の小さな仕事を成し遂げていくっていうことが、聖書を読んでいて神様に喜ばれることなんだっていうふうに思えるならば、私たちは毎日小さな歩みを、そういうコツコツと日々なすべきことを進めていくべきなのではないでしょうか。126編の私たちは絶望の中でも日々主の喜ばれる務めを行っていくなら、喜びながら先刈り取ることができると宣言しています。なぜそうだと彼らは言えるのでしょうか。それはその私たちが過去に絶望を復活に変えてくださった主を経験しているからです。あの時経験した喜ぶがゆえに口が自然と緩んでしまうような笑いや、叫ばずにいられないような賛美の喜びを体験したからなのだと思います。今日私は初めに都のぼりの歌なのに、神様にだんだんと近づいていくという意味の歌なのに、なぜ喜びの後に悲しみが来るような書かれ方をしているんだろうという、それにちょっと違和感を感じるというふうに申し上げました。なぜだろうとここまで読んできてですけれども、その答えはクリスチャンとして生きていくということはそういうものだからだということです。神様を信じたからといって悲しいこと、辛いこととはもう無縁になるっていうことはありえないということです。神様を信じていても苦しいこと、悲しいことは訪れます。 しかしそういう中にあっても神様は私たちを離れず共にいて、私たちの心をさらに神様に信頼するものへと、罪がない、神様を信じてやまないイエス様のようなものへと変え続けていってくださいます。私たちは詩編126編の神の民の生き方を見習いたいと思います。悲しみ苦しみの中にあっても日々小さなことを信仰を持って行動することを、起こすことを続けて重ねていきたいと思います。そして神様がくださる喜びを積み重ねていくときに、次に困難に向かうときに、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ることができると、さらに自信を持って言えるものへと変えていただきたいと思います。困難が目の前に現れたときに、まだ喜びは感じていなくても必ず神様は喜びに変えてくださる、私たちはだから喜びますと言えるものに変えられるように、日々小さな歩みを続けていきたいと思います。それではお祈りを持って御言葉を終わります。神様、御言葉をありがとうございます。どうぞ私たちが信仰から信仰へとあなたへの信頼を日々積み重ねていくとき、あなたにある喜びも湧き上がらせてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ることができると告白する者へと私たちを変え続けてくださいますように、どうぞよろしくお願いします。イエス様の御名を通してお祈りします。アメン。